改めまして皆さんおはようございます。6月に入りました。皆さんいかがだったでしょうか。元気にされたでしょうか。23日のですね、野外礼拝、もう2週間前になるんだなと思いますが、私たちはですね、この教会のですね、誕生日、このキリスト教会が生まれた日というペンテコステですね、それを経て、そして聖霊様の注ぎによって教会が生まれた。その時にあの3000人の、まあ、成人男性が弟子となったとありますよね。そして女性子供に入れたら1万人近い初代教会が誕生したわけですね。そしてどんどんと宣教の技が進んでいったわけです。で、その聖霊様を注ぐと、先週はですね、この求めを探せ、ね、叩けと、何を求めを探せ叩けと言われたんでしょうか。それは聖霊様ですよね。神様が一番いいものと昔も今も変わらずおっしゃっていることは、それ聖霊様であります。例えば聖霊様が私たちの罪を示し、そしてイエス様を救い主で信じさせて、常しえに私と共に住んでくださって、私たちを、ね、賭けの大きい罪のある、まだまだ自分が自分がと言いやすい心の真ん中に自分を置きやすいものから、神様イエス様をこの真ん中に迎え直し続けてくださる。そして御霊の実の心の実を、ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善説、柔和、自制という実を結ばせてくださる。これが聖霊様だからです。だから聖霊様以外ですね、神様はいいものじゃないということですね。もちろんその人間で見たらいいもの、神様がね作られたもので、でも聖霊様が一番いいものなんだ。それはあなたが永遠の滅びから救われるからです。神様のこの聖書を送られた目的、それはあなたが救われるためだと言っています、ね、永遠の命を得るためだと。そしてその永遠の命を持っていることをよく分かるためにとありますね。聖書が書いた目的はその2つだと聖書は教えてますね。魂の救いです。それをなすのが聖霊様です、ね、では今日のところはですね、その聖霊様をいただいた、ね、ものはどういう生き方になっていくのか、ね、私たちも同じですよね。聖霊様をいただいた信仰者です。信仰者が立つところはどういうところなのかということを教えているのが今日のところですね。まさに使徒の働きはですね、聖霊行伝とも言われますし、あの今は29章の時代を生かされていると言われています。つまり同じです。弟子たちと私たちは何の違いもありません。そういう意味ではですね、非常に身近なこの書物だと言えるでしょうね。あの福音書はね、やっぱりイエス様だからできるんだろうとみんなやっぱ、ね、ちょっと言い訳したいじゃないですかね。でもここはですね、やっぱ弟子、しかもですね、弟子がどんなにね不甲斐ないかよく私たちは知ってるじゃないですか。その弟子が、いや弟子を主が用いられて神の御業を、神の国を広げることを進められた。それがこの人の働きですね。でも今日そのことを覚えてですね、神の御子に聞きましょう。第1番目、この方以外に救いはない、イエス様以外に救いはないということです。皆さんもうここはですね、もうアーメンですかね。もう今日のですね、中心聖句はもうこれ、もうそのものですね。イエス様以外に救いはない。まあ、三章ですね、皆さんご存知の、ここはですね、あの美しの門でずっと生まれながら足がですね、立てない足は座っていた。そこをですね、ペテロとヨハネが通りかかって、ね、神の奇跡をされたところですね。この足が利かない人が施しを求めたんですよ。でペテロはその人に対して、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと、宣言したんですよね。そうすればですね、生まれて40年間経ったことも歩いたこともなかったこの人は立ち上がって、ね、喜びのあまり踊り出して死を礼拝するものと変えられた。そういう奇跡があったところですね。でペトロはですね、この人に金銭以上のもの、どんなに大金を医者に払ってもでき得ない、一瞬で神の癒しを与えたのであります。そういう出来事があったんですよね。でそしてここ4章で 十字架で私のために死なれ、そして蘇りくださっただという、そのイエスの御名にのみ救いはあるというふうにペテロは伝えたわけです。でそのことゆえにペテロとヨハネは捕らえられてしまうんですね。で彼らを捕らえたのは、4章ね、最初の方見たら分かりますけども、祭司長とかですね、宮の守衛長とかサドカイ人たちだったんですよね。まあいわゆるですね、当時のですね、このなんて言いますか、国をもですね左右する力を持っている、そういう人たちですね。で特にですね、この最初というのはですね、この6節にアンナス・カヤパとかありますけども、これはですねイエス様を十字架につけた諜報人ですね。そうしたしだったわけですね。でサドカイ人はですね、まあ、当時エッセネ派とかパリサイ派とかあったんですけども、まあいわゆる現実主義者、そういう復活とか超自然的なことは信じていないグループだったんですよ。だから復活もないと主張していたんですね。でもペテロとヨハネはね、十字架にかかり死に打ち勝って復活したイエス様こそ救い主だと言い続けて宣言し続けているので、だから彼らによって捕らえられたということで、そしてその議会の真ん中にですね立たされた。そしてあなたは何の権威によって、誰々によってこんなことをしたのかというふうに、この7節で尋問されたわけですね。まあ現代風に言えば立法、行政、司法の三権が結集してね、たったこのペテロとヨハネ2人に圧力をかけて、まあ、国会にブワーン連れ去られてこう尋問されているという状況ですよ。皆さんどうしますか？そうなったらですね、まあ、まあ圧力マックスですよね。もうすっごい状況だったわけですよ、ね、政治権力、宗教権力を持つ人々の前に立たされていたね。では彼らはどうしたんでしょうか？それが12節、皆さんどう見ましょうか？もう一度12節告白しましょう。3、はい。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべきのは人に与えられていないからです。はい、皆さんどうですか？こんなこと言えますかね。えまさしくもう圧力がもう半端ない状況で、まあ、迫害と言えるでしょうね。このように大胆に、まあ、宣言することができるか、ね、私は考えさせますね。もしかしたら私たちは、ねまあ、そういう迫害とかないところにずっといるとぬくぬくと温室にいるように、まあ、楽かもしれませんし、でもそれは信仰成長がないわけですね。私はですね、先輩にイエス様を信じたすぐ後に信仰先輩言われた言葉がいつも思い出すんですね。それは戦えないクリスチャンはふぬけになると、もう今でも思い出しますよね。私たちは戦いの中にある時に主に祈り、より頼んで語るべきことを教えていくんだということが真理なことを覚えたんですね。聖書はそういうことがいっぱい出ています。つまりですね、聖書は本当の真の祈りの原動力、祈りに向かわせる動機は試練だと教えています。で私たちはね、好んでそれを受け取りたくないと思うでしょう。でもまさにここはそういう状況だったわけですね。で彼らはですね、そのことを聞いて13節見てください。ここはこういうふうに書いてます。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきたって書いてあるんですよ。このですね、尋問した人たちはその大胆さをね見ても驚いたんです。なぜかというと2人は無学だとね、そして普通の人だということなんですね。無学とはどういうことか、当時ですね、申し上げたように この神学的な高度な理論も持っていないんです。つまりペテロが語ったそのメッセージには彼らがですね、いつも親しんでいるラビ的なね、つまり聖書のこの教師が教えるような文学的な匂いとか、そういうメッセージは当時のですね、メッセージで本当無味乾燥的な、もう旧約聖書をただただつらつらというような、まあ今で言えばお題目のような、そういうメッセージが多かったんです。でも大体ですね、もう迫力満点のですね、もうこの気迫に迫るようなメッセージ。でもそれはラビ的な文学的な匂いがなかったんですね。まさに高度な学びを教えない無学であった。そうですね、彼らは、ペテロにおいては、漁師ですよね。そして普通の人というのは何ですか？つまり、学者や祭司たちが持っている、そういう職業的な権威も、彼らは持っていないわけですよ。無学で普通だった。ね。でも皆さん、ね、私たちは知っていますよね。無学で普通だけども、彼らは、持っていたものがあるんですよ。何ですか、それは。それは確信ですよ。確信です。かつてイエスなんて知らないと言ったペテロです、ね、そのペテロ裏切ったんですよ。でも復活のイエス様は真っ先に出会ってくださって聖霊をいただいた。そしてこんな愚かで裏切った罪深い私をも神様は捨ておかずに救ってくださって、愛してくださって、そして聖霊によってかつての情けない自分を変えてくださったんだという確信。イエス様こそ誠の神だ、救い主だ、生きておられるお方だという確信。そして今も共にこの私と共にいてくださるという確信ですよね。弟子たちはですね、皆さん3年半共に生活をしたんです。このですね、13節にはですね、二人がイエスともにいたのだということが分かってきたと書いてますけども、過去じゃないんですよ。今もいるんです、イエス様はね。その確信を彼らは持っていたんですね。彼は3年半ですね、イエス様ご自身から直接に神の言葉を学んだんですよね。もう最高の神学校じゃないですか、皆さんね。どんなに素晴らしい神学校も立ち入りできないですね。イエス様が教鞭を捉える神学校ね、誰も行ったことないですね。でも彼らは3年半学んだ。そして二人と共にイエス様が共におられたんですよ、その場所に。そして何より神の御業の生きた証人ですね、40年間足が出なかった癒された男がそこにいたわけです。もう偶然でもないですね。私はどうでしょうか、ね、だから彼らは返す言葉がなかったんですよね。14節こう書いてますね。皆さん読みましょうか。14節3、はい。そればかりではなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては、返す言葉がなかった。そうですね。今日はですね、ここです。もう、生きた証です。ね。皆さん、私たちもですね、かつては、神がいるならば私の目の前にね、出してごらんとかいう思いになったことがあるかもしれません。でも彼らはですね、目に見えないだけでイエス様は救い主であり私共にいるんだってことがね、もう確信したんですよ。誰に何と言われようが。私どうでしょうか。教えられますね。同じようにですね、この尋問してくる人、反対する人、抵抗する、その力に最も強力な武器は、それはここから見るときに生きた証拠ってことがわかりますよね。もちろん祈り御言葉はそうですね。でもそのことによって救われた生きた証拠ですよ。つまり人々の生活が変えられること、証です。決して妥協しないで一貫した生活、生き様、結果や成果ではありませんよ。弱さを持ちながらも主イエス様を信じ続け、イエス様の言葉に土台を置いて諦めずにぶれずに歩み続ける生き様を見せること、こうした事実が反対者の口を閉ざすことができるのではないでしょうか。まさに彼らは生きた証を見たんですよ、ね、私たちもそうですね。もちろんね、結果成果を私たちは追い求めやすい、そういう教育を見てきます。でもそうやって神様から目を離さない生き方ですよ。私は弱い、でも神様は素晴らしいということを絶え指し示す生き方を人は見てるんです、ね、 だから私たちは間違いやすいんです。結果を見せなくちゃ違いますね。それは競技の世界かもしれません。競技の世界はそうでしょう。でも生き様ですよ。プロセスです。たとえどんなことがあってもブレない、感謝をし続ける、喜び続ける、祈り続ける、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝です。あの生き様ですよね。私たちがこのイエス様と本当に出会ったらね、そういうものへとなっていくと聖書は約束してるんですよ。つまり影響力を持つんです。で、影響力を与える信仰を持つ秘訣、それはイエス様と共に生きているか、イエス様を体験しているかなんですよ。皆さんそうじゃないでしょうか。皆さんもですね、聖書は何度も読んでもね、それを本当にリアリティを持って体験することが全くないならば、私はですね、ひょっとして突っ込まれたら確かに不安になるかもしれない。でもペテロは、ヨハネは、弟子たちはそんなことは一切もなかったんです。今日の私たちもイエス様と共にいるということが言い切ることができます。イエス様は復活し永遠に生きておられるからですね。聖書はこう言ってますね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいますと、マタイの福音書28章の20節でイエス様が言われたんですよ。インマヌエルの神です。私たちキリストを信じる者は、キリスト教会はユダヤ教の土曜日から日曜日に礼拝を持つように変わりましたよね。今日そうですよね。なぜですか？それはイエス様が日曜日の朝に復活されたからです。そのことを覚え、記念するために私は日曜日に礼拝を捧げ始めたんですよ。人の働きの20章の7節から、パウロが長いメッセージをしてね、ユテコがこう寝て、上から落ちて死んだ、でも、蘇ったわけですが、そういうことが、あそこからですよ。週の初めの日から始まった。それはユダヤ教と線引きをしたんですよね。日曜日にイエス様が復活されたから。つまりですね、この日曜日は亡くなられたイエス様を忍んで集まるメモリアルサービスじゃないんですよ。それも皆さん暗いでしょね。ああ、ええこと言うたはったなーってね、忍ぶんではないんです。生きておられるイエス様と出会い、イエス様と共に過ごす時なんですよ。アーメンですか皆さん。これがこの日曜日の復活を覚えての礼拝です。聖なる死の日のイエスの復活を覚えての礼拝、イエス様を体験する礼拝です。復活されたイエス様は昇天までの40日にわたって弟子たちに聖書を解き明かされましたが、私も礼拝でイエス様が解き明かされた神の御声を聞き、イエス様から今もまた今週も全世代で神の家族で学んでいくんですよ。なんという幸いでしょうか。だからこのね、神の家族の礼拝は今はね、このように形が変わってますが、でも同じ御声を聞いて同じ種の臨座を覚えながら礼拝されることはなんと幸いでしょうか。もうハレルヤですね。だから私も同じなんですよ。主が共におられる。だから彼はね、ペテロは大胆になることができたんですよ。皆さんもうペテロがって言った時点で分かったでしょ。あのペテロがですよ。もしかしたら裏切ったんですよ。3回も3度目はですね、呪ってまで知らん言うてるやないかみたいなね、そんな感じですよ。そして裏切って号泣しましたが、もうこんな私はダメだ。そしてですね、今度はですよ、イエス様に殺されるね、イエス様を殺した者に殺されるというふうに自分たちはもう部屋に閉じこもってガタガタ震えていたんですよね。そういう臆病だった弟子たちが、筆頭はペテロですよね。でも劇的に変えられた。しかもですね、イエス様を殺した同じ人たちに尋問されてるんですよ、議会の真ん中で。そのペテロが、この方以外には誰によっても救いはありませんと、天の下でこの宮の他に私たちが救われるべきのは与えてないと大胆に告白をした、宣言した。もうこのこと自体が、ああ本当にイエス様が生きておられるというふうにもう言い切れないでしょうか。皆さん、イエス様を信じる人は劇的に変わるんです。このことの実例ですよね。このことはどういうちょっとですね、もうちょっと深めていきたいと思いますが、そのことを覚えましょう。そして第2番目、今日神に聞き従うということが16節から、ね、続いていきます。16節以降を見てください。彼らは言った、あの人たちをどうしよう、あの人 人たちによって著しい収支が行われたことはエルサレムの住民全部に知らたっているから、我々はそれを否定できないと。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼を厳しく戒める。つまりですね、もう伝道すなということですね。もう戒めようと。皆さんはどうしますか、こういうふうに。実際18節で彼らを読んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じたとありますよ。政治権力、ね、宗教権力、全て の、 その権威によって命じられた。あなたはどうするでしょうか、ね、はい、そうしますと素直にね、はい、喜んでって言いますか。ここは言ったらダメですよね。でもそんなにですね、圧をかけられたらやっぱりね、言ってしまうかもしれません。その場だけでも議員たちの顔を立ててね、その場だけでもね、はいと言っといて、自分の身を確保してからこっそりやろうかなって、まあ遅い思うかなって、まあ、私は考えましたけどね。どうですか皆さん。でもね、そう言わなかった。19節言いましょうか。19、ペテロとヨハネは何と言ったでしょうか。3、はい、ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。20節も、私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そうです。皆さんどうでしょうかね、え、これ受けた方は喧嘩売ってんのかみたいな感じですけどね。大胆ですよ。その場はね、うまくやり過ごすこともできたかもしれない。はいはいって聞いてしなかったんですよ。しかもですね、神に聞き従うより、あなたに聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。これはですね、この祭司はですね、旧約聖書の教師ですね。だからこの神に従わないということはね、それ正しいんですかという同じ土壌に立ってこのペトロは言ってるんです。これは知恵ですよね。あなたが信じている神、あなたが信じているその聖書が預言している救い主がイエス様なんだと。そのイエス様を伝えないということは、ね、神様の前に同じ神様を信じているあなたにとってどうなんですかっていうことですよね。そこから覚えましょう。私たちクリスチャン、信仰者が神に選ばれ、救われ、生かされているのはイエスが救い主だということを証人となって言葉を通し、生き様を通して歩むため、そのために今生かされていると聖書は教えてますよね。だから決して嘘をつくことはできなかったんですね。たとえ自分の命が危うくなることがあったとしても、ダニエルもそうですよね。ネブカデネザルの像が、いや私はできませんと。まさにですね、このペテロとヨハネは決してイエス様を伝えないということを言わなかった。まさにそのですね、イエス様を伝えるなということは、もうクリスチャンであること、イエスキリストを信じていけることをやめてしまいなさいということなんですよ。だから彼は神に従うべきか人に従うべきかと、そのように語ったんですね。大胆なこれは反問でしょうね。皆さん、このね、人に従うべきか神に従うべきか、どうでしょうかね。ここをですね、少し見たいんですけども、まあ、ここで明確に2人は態度を鮮明にしたことがわかりますね。つまり神に従うということを宣言したんですよ。これはですね、5章29節で同じことを言ってますね。5の29ではですね、はっきりと人に従うより神に従うべきですと書いてますよね。5の29で、だから彼のスタンスはもう明確なんです。私たちは見たこと聞いたことを話さないわけにはいかないと。じゃあですね、皆さん、この人に従わない、人に従うよりということはどういうことなのかということですね、ちょっと考えたいですけども、ねえ、この人に従うよりってことはですね、もう人に従わなくていいんだ。ね。もう社会のね、ルールとか法律とかもういいんだ。ね。という意味ではないですよ、皆さん。これは間違いないでくださいね。私は社会に使わされていますから、社会ルールはね、従う必要。でもですね、 御言葉に、御心に反してない限りにおいて従うことです。ここです。だからですね、私は神様にですね、示されましたが、今日はですね、この、運転はね、自由にしてなさいって言われたからですね、120キロでも OK みたいなね、そんな示しを見てから行きますなんていうのは全然ダメですよ。交通ルールに従いましょう。ね。いろんなルール。でもですね、聖書に反していることが言われるならば、断固として私は抵抗権というものを持つ必要がありますね。つまり、信仰の良心に抵触するときに、危機的な状況のときに抵抗権があります。この国にもありましたよね。昔ですね、戦前、治安維持法という悪法がありました。神社を参拝しないは国民にあらず、非国民とされた時代があったんですね。でもそれはですね、真っ向から聖書の神の御心に反しますから、それをですね、多くの戦友信仰者は戦ったんです。あの東大総長ですね、初代の柳原忠もそうです。また内村勘蔵もそうでした。府警事件ですね、信仰を貫いた。でもそのことを通して確かにですね、自分の立場は危うくなりますが、でもそのことで多くの人々がその生き方に感銘し共鳴し、多くの人がイエス様と出会うきっかけになった。歴史的にはそうですよね。迫害が私たちをさらに信仰者へと育む、そして世の光に照らしようとなっていく。だから社会が間違った方向に進んでいくときにですね、脳をはっきり言え、そんなになければならないというのは明確な見心です。でもですね、この抵抗権は殿下の、まあ、いわゆる法刀なのであって、大切なとき、危機的状況のときのみに用いていくものですね。だからやたらめったら抵抗権を振り返すのも証にはならない。その辺のですね、霊的支給図力を持って私は生かされていきたいと思うんですね。通常の場合には社会に協力するということです。ね。良き市民、国民として法を守り、納税の義務を果たし、地域社会のルールを守り、周りの人々を助ける良き証を立てる必要がある。そのことをですね、私は持ちながら、でも、この御言葉に、御言葉に反することがあるならば、真っ向とですね、私は、ノーと言えるものでありたい。まさに、ヨハネとペトロはそうしたわけです。ね。これが人に従うより神に従うべき。つまり、神に従うということはここですね。もちろん神に心を合わせるということと、積極的な意味は、復活のイエス様を証しするということですね。復活のイエス様を証しするということです。明確にね、エルサレム、サマヨ全土および地の果てまであなたはキリストの証人となっているのが使徒の働きの一章八節ですよね。聖霊の注ぎはそのためにあったわけです。だから私もそのために今生かされているわけですね。そのものとして家庭に、学校に、地域に、職場に使われているわけですよ。この意識を私はもう一度このペンテコステ以降をしっかりと受け取り直していきたいと思うんですね。私はですね、サラリーマン時代もですね、いろんなですね、社会悪というようにさらされました。これはどうなのかと。ね、実際ですね、ビジネスにですね、身を置いている方々は本当に日々戦いだと思いますね。で、その中で本当にこれはどうしたらいいでしょうかということを本当に切羽詰まって主に聞くということが、あるでしょうね。黙認するのか、非妥協するのか、妥協するのか、まあ、地域においてはですね、異教の習慣をどうするのかとかありますよね。またこの職場においてはですね、その職場のこの習慣とか、それが異教的なものだったらどうなのか、いろんなことがあります。またその社会悪ね、これは必要悪だということをどうするのかとかね、出世のためには性濁合わせの必要があるとか、そういうことをどうするのかとか、いろんなことがあります。で、私はそこで本当に自分の判断じゃなくて神に聞くということですね。だからそういうことがあればあるほど神様に向かう、つまりもう真剣に向かう度合いが、機会が増えるということは間違いないんです。私もですね、本当に神社参拝をですね、それはもうこの信用金庫の時にですね、それはもう慣例だからと言われた時にですね、もう当然新入社員はもう、くそせんしてですね、それをやっていくとか、もう本当に言いましたよね。でも本当に聖書どこにでもそれをですね、いいよというふうに黙認したことはなく、意を決してそのことを伝えに行った時にですね、そのトップの人に、 自分が思ったのと全然違う反応があったんですよね。あ、そうやった、お前はクリスチャンだな、そうやった、それは、あのね、あの、やったら、ね、やらないことなんだ、分かった、というね、あっさり認めてもらって、私が思う以上に、せっかく来たんだから、ね、お茶と、ね、あの、美味しいケーキをね、用意しなさって食べていけ、というね、そういう恵みを経験すると。だから、分からないんですね、やってみないと。でも本当に神様の喜ばれることは何か、神様の喜ばれは何かということを、本当にそこを基準して、そして進んでいくときに、神様は道を開いてくださることをね、私は体験する。それはもう証拠になるわけですよ。生きた証になるわけです。その積み重ねの中で生きていくときに、どんな状況でも大胆にイエス・キリストが救えないということを告白をすることができるのであります。そして先ほど言いました20節もですね、私は自分の見たこと、聞いたことを話さないわけにはいきませんとありますよね。まさにこれ、福音ですよ。福音とは何ですか？それは私たちの罪のために葬られたこと、死なれたこと、ね、そして復活作用ですね。そのイエス様を信じれば救われますということ、この福音で、この福音とはですね、人間の人生についての考え方とか生きるための倫理とか死についての哲学とかではないんです。福音とは神様が御子であるイエス様を通してこの世で私たちに与えてくださった救いの出来事そのものですね。イエス様その方ご自身のこと、これが福音です。そして救いとはイエス様が私に与えられることですよ。あなたに与えられることです。その十字架による罪の許しと復活の命が与えられることです。だからですね、このことを話さずには言えないんですよ。本当にそれに満たされたらですね、本当にそれを体験したらお口チャックはできないんです。見て聞いて、そしてそれを話さないわけにいかない。皆さん、この福音というのはですね、良い知らせというふうに言いますが、これ語源をですね、紐解くと、これギリシャではユアンゲリオンと言いますが、これ戦に勝ったというですね、 戦勝報告を表すことなんですよ。これ実は福音というのはつまり戦勝報告です。決定的に勝利が確定したってことを意味することなんですよ。つまりですね、罪に縛られた私たち、地獄行きの私たち、ね、永遠の滅びに向かうサタンに縛られた私たちが、もうイエスの十字架と復活でもう勝利したっていう勝利宣告なんですね。だからですね、皆さん、そのもしね、その戦地から遠いところにいて、その戦勝報告を聞いてなかったらどうなりますか？日本にもありましたよね、横井さんと小野田さん、ずっとね、戦争続いてると思って、まあ、あれは敗戦報告ですけども、ね、もう戦争終わったってことを聞いてないから、もうずっと戦争状態と思って、もう何十年もね、おられた、そういうことが起こるんですよ。だからね、私たちのためにもう救いはなされた。救いの道は完成した。あなたもその救いに招かれている。あなたの罪はイエス様の十字架と深くってもう許されている。あなたはそのイエス様を信じるだけでいいんだよ。という、戦勝報告、これが福音です。福音を伝えていく、このことをですね、私はいただいているものですね。そのことを伝えないわけにはいけませんと言ったんですよ。わかるんじゃないですか、同じクリスチャンならばね。私たちはどうでしょうか。申し上げましたように、最後ですね、もう一度見ますね。福音とは良い知らせですよね。戦勝報告を指しますが、改めて12節をですね、見ましょう。最後にですね、この4章12節、この方以外には誰によっても救いはありません。ペテロはですね、誰の名によってそのことを知るのか、はっきりとイエス・キリストの名ですと答えたんですよ。でしかもですね、ペテロはですね、この神学学んでないけれども、このですね、11節で、あなた方が家を建てる者たちの釣られた石が石積みの石となったというですね、実はこれ詩編118編の11節から11節という、これを引用したんですね。これちゃんと学んでないとなかなかわからないことです。つまりですね、この神殿再建っていうのをね、昔バビロン書が書いた時にした時に、その再建の時に、あ、これ神殿を建てるための石としてはこれ使い物にならないから捨てた、あなたが必要ないと思って捨てた石が実は礎石として必要なんだ。それがまさにイエス様のことなんだよ。ということを旧約聖書から、この御言葉はイエス様を予言してるんだということをペテロが言ったわけですよ。これ聖霊の力ですよね。ちゃんと学んでないのに、 ね、ちゃんとこれ本当に学んでいる、しかも教師である人に分かるように、この旧約聖書を引用して、ここの刷られた石こそがイエス様だということを言ったんですよ。なんという素晴らしい、これはですね、神の技でしょうか。ね、そしてこの方以外にも救いはない。皆さん、この方以外にも救われた、アメンと告白できますか？時々ですね、お釈迦さんも信じて、ね、何々の神も信じて、もう一人としてイエス様を信じておきたいっていう人いますよ。特に日本は神様信じますかって言ったら、はいっていう人もいますよ。でも、よく聞いたら違う神だったんですね。違います。世界、この宇宙に本物はいくつあるか。それは一つですよね。本物は一つなんですよ。ね。でも日本は八百万の神観、気合して作った神々を信じる、あなたの信心、つまり信じる心が大事だというんです。ね。例えば孔子の教えを信じて、それを実践して倫理が正しく生きたら救われるとか、ね、釈迦の教えに従って信心深く生きたら救われるとか、ね、そういうことを日本はよく言います。だからイエス・キリスト以外救いはないって言ったらですね、独善的だ、排他的だって言われる。その通りですよ、皆さんね。そうなんです。だって本物の一人だからですよね。父親と母親が一人のように、ね、当然神は一人です、ね、いつも教えますように、ね、このご主人がですね、奥さんに対して、ね、君以外に妻はあってはいけないというふうな心の狭いことは言わないでということを言わないでしょ。あなた以外に夫はいません、あなた以外に妻はいませんということを、ね、宣言する、誓約するのがあの誓約式ですよね。だから神様は一人っていうのは当然のことなんです。で、私たちはそれを排他的、独善的、日本人はあれも神、これも神、多分神、きっと神、どの神でも死んだら救われるという、そういう考え方があるんです。広く人類を愛する博愛主義、ヒューマニズムのあまり、あるいは人を滅ぼす神だと信じられないといった神の愛への、こういう期待から、どんな人でも救うのが神じゃないかっていうね、万人救済主義を取られる人が多いんです、ね、クリスチャンでもそうじゃない人でも結局ね、いろんな経緯を経てみんな救われる、同じね、山の頂上に行くんだっていうふうに言われるんですね。よく聞くんじゃないでしょうか。でも山自体が違うわけですね。だから本当にですね、もちろん全ての人に救いの門は開かれています。イエス・キリストの十字架と復活を信じるっていうことを通してでも救える。だから狭いもんなんですよね。自分は罪だと認めたくない、へりくだることがなかなか難しい、イエス様が自分を救う人として認めにくい、だから多くの人々はなかなかその広い門に、開かれている門に入ることができないんです。私はどうでしょうか、ね、私はですね、覚えましょう、ね、イエス様以外救いはないということ、ね、これはですね、今日もお友達に入って申し上げましたけども、ね、金メダリストのスイマーと泳ぐ人ですね、で泳ぎが得意な一般の人と、ね、この競争者は当然泳ぎ方も速さもね、金メダリストが速いですよね、それは叶いません。でもじゃあ日本からアメリカまで泳ぎましょうというんだったらどうですか。これはですね、レベチなんですね。今日レベルが違うとですね、レベルが違う、ジベチ、次元も違うとね、全く違うんです。つまりですね、この泳いでも、まあ速いかもしれません、金メダリストは。でも行くところは海の底に行くんです。じゃあどうしたらアメリカまで行けるのか。そうですね、船に乗ったら海を、ね、越えていけるんです。まさにその船こそがイエス様です。だからバタフライとか背泳ぎとか平泳ぎとかクロール、そんな泳ぎ方は、まあ、ある意味でいろんな、これいいですよという宗教みたいなもんですね。でも次元が違うんですよ。こと天国に行けるかどうか、こと永遠の命が与えるかどうか、永遠の滅びが救うかどうかという次元の違う話になったら人間には無理なんですよ。どんなに人格的に良いと思っていても、木や石で作った神々では無理なんです。つまりイエス様は、三位一体の神様は次元が違う方、そうですよね、私を作られた方ですから、その方こそ私は救い主だとイエス様は言われました。言いましょうか、この御言葉を。 読み方で3、はい、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人父のもとに来ることはありません。そうですね、このヨハネの14章6節です。この御言葉にあるように、イエス様以外救いはないんだということですね。このような本当に弱くて、イエス様を裏切って僕だったペテロが変えられた、人を変える力がある、そして聖書は今まで一度も書き換えられたことがありません。そしてイエス様だけがこの宇宙歴史上たった一人死に打ち勝って復活された方です。そしてイエス様は自分を神だと思い込んでいた人でもありません。そうならば弟子たちは離れていったでしょう。そして私は神だ、救い主だと嘘をついたのでもありません。そうならば十字架にかかることはなかったでしょう。ではなくて、十字架にかかられ、血を流され、そして今まさに自分で自分を救えと言った人にも、父を彼らを許してください、彼らは自分で何をしているか分からずにいるんだという、まさに自分を殺そうとする者のために許しを祈り、救いを祈られた。まさに神でなくて何でしょうか、神様そのものではないでしょうか。このお方が私たちと共に今も生きて共に歩んでくださる。だからですね、生かされている今日もう一度意味を受け取り直して、ペトロと、ね、ペテロのように、私たちはまだマシだと思う人が多いかもしれませんね。ペテロも変えられた。弟子たちみんな変えられた。そのことを覚えて、この復活の命を持って、また新しい一週間ですね、使わされていきたい。今時代は本当にですね、成果がない中を進んでいます。だからこそこのイエス様を土台として、共に心合わせて祈り合って祈って、信仰による決断を持って歩んでいきたいと願います。祈りましょう。この方以外には誰によっても救いはありません。天の父の神様、ありがとうございます。今日も本当にあなたこそが救い主ということをあらゆる角度であなたが語ってくださることをありがとうございます。私たちも弟子たちと同じように聖霊様となって共に住んでくださっていること、今日も語ってくださって、そのことを気づいてほしいと願ってくださっていることを今日受け取らせていただき感謝します。私たちは一人ではありません。イエス様と共に歩んでいます。そしてまた同じイエス様を信じる者同士がたくさんこの放送のために集められています。感謝です。だから互いのために祈り合って励まし合って、本当にこの終末の時代に神様と共に神を仰ぎ見て進んでいくものとならせてください。心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。